皆さんこんばんは。6月15日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀智子と小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。梅雨に入ったんですけど、
全然梅雨らしくない。
思い切り今晴れてますよね。
ですよ
ね、外からも今よく見えます
し、車きれいに洗いましたよ。
洗いましたか。
もう晴れるの分かったんで
そうです。珍しく梅雨でなんかこう雨ね降らないですけど、水は大丈夫なんですか。
大丈夫なん
です。今のところ大丈夫、
ね、大丈夫ですよね。
ダム放流してないから大丈夫、
ね、自分が汗ばっかりかいてね、意味はないですけどなんかいやでも梅雨なのに晴れが多いので、夜はね夜空がねすごい綺麗なんですよ。いや、あの悩みがあるとちょっと星空をね、お酒を飲んで空を見て、あ、俺の悩みはちっちゃいかななんて思うんですけど、
じゃもう夜空ばっかり
見上げてますね。いやいや、ないですか悩みは。
あんまり気にしない。
楽しいことばっかり、
楽しいことだけ考えることですね。
もう旅行もいろいろ行ったりもう綺麗なね景色も見ながら、
景色
もいろいろ、
はい、景色、
綺麗な景色。いや別に女性の話じゃないですよ大自然のいや深い意味ないんですけど、今日はね皆さん、あの本当に大自然を感じられる素敵なお話がね、あの聞けると思います。あ、そう、なんか2日前にはやぶさの日っていう、はい、あの探査機の
ね、
それ
に
か、
まつわる
話が今日は聞けるかもしれませんよ。宇宙が大好きな人、今日は楽しみに、していただきたいと思います。今日もね、じゃあ30分頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第30回目のゲストは、倉敷科学センターで、プラネタリウムの番組や、天文にまつわるさまざまな企画展を担当する、天文学の専門学芸員である三島和久さんをお迎えし、宇宙に対する熱い思いについて語っていただきたいと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではご紹介させていただきますが、三島さんは1970年6月23日のお生まれです。神奈川県平塚市のご出身。5歳の時に母に買ってもらった宇宙の図鑑の虜になり、天文学へ引き込まれていかれました。小学2年の時に初めて見たプラネタリウムに衝撃を受け、ここで見れる星座を全部覚えたいと思い、博物館通いが始まりました。中学生の時、学芸員から仕事を手伝ってみると声をかけられたことがきっかけとなり、プラネタリウムの番組作りなどを手伝うようになります。以来アマチュアとして天文学に関わっていましたが、大学卒業時にプラネタリウムメーカーの関係者から倉敷でプラネタリウムの職員の募集があるとの情報を受けられ、倉敷科学センターに就職されました。で現在は天文学の学芸員としてプラネタリウムの番組や天文にまつわるさまざまな企画展を担当し、子どもたちだけでなく大人にも天文学の楽しさを伝えていらっしゃいます。ということで、まあ、ちょっと固く、ご紹介させていただきましたが、なんか星の話、探査機の話もいろんな天文の、ね、話、今日は楽しみにしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではここで恒例 の毎回、まあ、ゲストの方に10の質問というのをやらせていただいておりまして、
はい、
で今回三島さんにお伺いしたのがですね、最近やった一番恥ずかしいことは何ですかっていうのがあるんですが
恥ずかしいこと、はい、やらかしたことですよ。
真面目にすごい誠実に見えるんですけど、
は
い
は
い、
で僕らはね、科学館はあの月曜日が休館日ってことになってて、あとみんな交代でお休み取るんですよ。 でね、やっぱ夏休みでこの日は忙しくって、本当は僕休みの順番の日だったんですけど、休んだらみんなに申し訳ないなと思いながら、ちょっと行ってみたいところがあってこの日はどうしてもやむにやまれる事情がありまして一つお休みよって出かけて行ったんですね。そしたら岡山空港 の、まあ、空港フェスタみたいなのやってたんですね、はいはい、でその一角で、麻薬探知犬のデモンストレーション、ね、空港って税関と関係あるじゃないですか、でこれやってたんですね。でそこで、お兄さんが誰か麻薬探知犬のデモンストレーションやるにあたって犯人役をやってもらえないですか。でこれ、あ、これ美味しいなと思ったんですよ。ではいって手を挙げたら、はい、じゃああなた犯人役お願いしますって、まあまあ、なんか薬の匂いのついたタオルが入ったカバンを持って、他にその持ってない一般の人と混ざって並んで、で、まあ、見事ですね、黒いラブラドールだったんですけど、で見事あんたが犯人って言い当てられるわけですよ。そしたらですね、後でこの辺想像しなが予想しなかったんですけど、NHK さんのニュースが取材に来ててあの人犯人役だって言ってインタビューさせられるわけです。で夕方のまたニュースに、本当はやむにやまれる事情で休んだはずの人がなんかインタビュー答えたりしてるのを、まあまあいろいろ擦ったもんだったわけですね。
見つかっちゃった、
はいはいはい、
怖いですねテレビ。
いや怖い。
ちょっとね、はい、資料が足りないってこういうことですよね。
まさかそんなことになると
は。まあまあ冷ややかなことを一つ二つね、
はい、いや誰が見てるかね、分かりませんけど、はい、
すみません、宇宙と全然違う話で、ね、
そういうい
やそれだけこうやっぱりいろんなものに探求心がね、
やっぱりね、面白いなと思ったら、うん、参加してみたくなっちゃいますね。
それも手も関わらず、いろんなものにやっぱり興味があるというか、まあ、麻薬もそうですけど、麻薬のあるもの、
麻薬の違う、探知は好き。
あ、何を言わせるんだ。ね、犬ではないですけど、そういう、まあ、操作の、ね、あれとか本当にいろいろありますけどね。
仕事であれですもんね、プラネタリウムに関係するから、はいはい、やっぱいろんなことをやっていかれるんですよね。
科学館って子供さんや大人の方にいろんな科学の刺激を与える場ですので、はい、自分自身がそういういろんな刺激に対してやっぱ興味を持てないとやっぱダメだと思ってるんですよね、
はいはい、ディレクター的なね、こともされるって、
あ、はい、よくねプラネタリウムって星空の解説やりますよね、はい、でこれってなんか一つこうラジオのパーソナリティとかアナウンサーっぽいようなところありますよね、はい、でまたいろんなねテーマの話、テーマ番組っていうのも作らなきゃいけなくって、うん、こうすると自分で脚本書いたり、はい、あるいはいろいろ資料を集めて、また映像とかだったら編集やったりとか、はい、だから本当にテレビ局で言えばディレクターさんみたいな仕事もやっぱり入ってくるんですよ、はい、で機械、プラネタリウムの機械も壊れますんで、はい、直しますでしょ、うん、電気工事屋さんですよね。で最近パソコンもたくさん使うんで、パソコンの知識とかプログラミングの知識もなきゃダメなわけですね。だから本当僕らも入ってからいろんなことを勉強して覚えたんですけど、本当マルチにいろんなことが一通りできないと成り立たないなっていうふうに本当最近は強く感じますね。
面白いですね。でもやりがいありますよね、うん、作品というかそれを作り上げていくっていう、
はい、だから僕本当にいろいろとテレビも見たり映画も見たりね、あるいはこうイベントみたいなの参加したりして、はい、いろんなところ出かけてって勉強させてもらってます、はい、
その一環がラブラドール
ね、まあ、
まあそれはとそこでラブラドール、そこへ持ってきますね。ラ
ブラドール麻薬に興味があったわけではありません。
ラブラドール
今日も腰に懐中電灯が、
あ、はいはい、これね、小さいペンライトなんですけど、はいはいはい、マグライトっていうアメリカの陸軍 とかが使っている、うん、まあ、御用達のライトでものすごい丈夫なんですよ、
はい、ちっちゃいですね、
はい、でプラネタリウムって暗くするじゃないですか、はい、だから、まあ、要するに闇の仕事なわけですよね、
はい、闇の仕事なんですね、
はい、日の当たらない仕事なんです
、やっぱりなんか麻薬に通じ
て、やっぱり何かあった時に明かりつけてね、機械の調子悪いとこ直したりとか、何かあの暗い場所をあの見たりとかするような場面があって、いつもこのペンライトをですね常備してないと不自由すること多いんです、はい、でこれ本当に僕が今から24年前にあのこの仕事ついた時に買ったペンライトなんですけど、はい、これ未だに24年現役で使い続けてます。
年季入ってますね、うん、なんか
そんなに持つんです
ね、銀色の細いペンライトです、
はい、あのガンメタのね、もう本当傷だらけのやつなんですけど、逆にここまで来ると愛着がね湧いてしまって、あの壊れては直し壊れては直ししながらずっと使えればいいなと思ってます。
それ高価なものなんです？
いや、あの高価なものではないですね。
なんか重量感がありそうな感じが、
はいはい、でも非常にあの丈夫な作りになってます。結構ね因果があって、本当はあの仙台に出張行った時にこれどっか落としてなくしちゃったんですよ、はいはい、でもねちゃんとね見つかりましたって戻ってくるんですよ、はい、
でもあの、まあ、小学校の2年生ぐらいの時に、はい、あの初めてなんですかプラネタリウムというか、なんか衝撃っていうか、はい、その どんなところに感動というか、その時の印象っていうか、
純粋にその時の三島少年はプラネタリウムで星座のお話してくれるじゃないですか、はい、でここに写ってる星座を全部自分だけで探せるようになりたいと思ったらしいんですよ。でそれと親に話をしたら、まあ、母親が割とあのその辺理解があったのか、あのそれはいいことだからって言って、毎月あの地下鉄の、ね、運賃を小遣いに出してくれて、で毎月毎月プラネタリウム通いが始まったんですね。
月に何回か行かれてたの？
はい、そこの横浜のプラネタリウムだったんですけど、毎月テーマが変わるんですね、はいはい、それで毎月
じゃあテーマごとに行かれて、
はい、そうですそうです、うん、はい、
今案内とかされてて、やっぱりこう小さいお子さんとか、はい、あのやっぱりその小学校の低学年の子どもたちもやっぱり結構来てくれる、
はい、やっぱりあの倉敷の科学館の場合は親子が一番中心層になりますね。でもね最近割と大人の方の来館も多いんですよ、
はい、どんな、
ね、最近宇宙ブームなんですかね、割とあのメディアとかにも宇宙のニュースが話題になること多いじゃないですか、特にね平日中心にあの男女のカップルの方、で、あとはね年配のご夫婦の方なんかも増えてますね。はい、
これ聞かれたの？その方々は悩みを解決しに行ってるわけじゃないですね、誰かさんみたいに
じゃないですよね、うん、それはもういやいや私も行こうかなでも多い、でも今日のこれ聞かれるとやっぱりそういう方も、はい、あ、やっぱり同年代の若い人、うん、あるいはもうね、あの、はい、年配の方もやっぱり、あ、じゃあ行ってみようかなっていうやっぱ気にはなると思うんですよね、多分、はい、やっぱり実際一言で言うと、まあ、その魅力っていうか、そのプラネタリウムの魅力っていうのはどんな
ものなんでしょう。そうですね、あの僕はプラネタリウムを使ったり、まあ、それでお話をさせていただく立場になるんですけど、あのプラネタリウムってちょっと独特な雰囲気があって、あの広い空間の中で星を出して、で僕自身が喋ることでその空間を演出する、あのその時間っていうのを創出するっていう、なんかそういう独特な雰囲気がですね僕はとっても大好きで、はい、であのやっぱりその日来ているお客さん見ながら、子供さん多いなって言ったらやっぱりちょっとそういう子供さんを意識してのお話をしたり、今日大人の方多いなって、少しねあのロマンチックな話も加えてみようかななんていうふうに、まあ、毎回毎回ちょっとこうお客さんに合わせて、はい、お話をいじり直してみたり、楽しいですね。
年に3回変わるんでしたっけ？
ね、あの星座解説自体はあれ台本ないんですよ。であの毎日星空の表情って変わるので、はい、台本なしで、うん、僕らプラネタリウムの星空を見て25分間何を喋るかっていうのを頭の中で、うん、あの構成します、うん、はい、 だから毎日喋ってる内容変わります。あ、
毎日違うんですね。
違うんですか。
はいはい、
じゃあ毎日行かないといけないです。
学ばないといけない。はい、じゃあもうまだまだねちょっとお話伺っていきますが、ここでちょっと、普段やっぱり静かなところでね、お仕事されてますけれども、
はい、
音楽もやっぱり聞かれる。
やっぱりね、僕ら仕事柄天体観測することが多くって、まあ、そういう時によく曲を流して時間を過ごしたりしてますね。
はい、はい、じゃあその曲を、
はいはい、HZ トリオの明日のワルツという音楽お願いします。
いや、素晴らしい曲ですね。
素晴らしい曲、夜空にぴったりな、
はい、
これの曲を聴きながらもう夜空をずっとこう一晩中、
やっぱりね、なんかかけてないと眠くなってしまうんでねあとまあ僕自身ちょっとね甘いジャズテイストのピアノが大好きでね、やっぱこの曲は少し最近ハマってますね。
あ、僕もちょっと聞いてみます。これなんかすごいいいなと思いましたね。
静かですね。
で、三島さん、あれですね、天体観測は主にこうどういうのがこう素人とかこう見るのがこうとっつきやすいかなっていうのがありますか。
はいはい、そうですね、初心者の方におすすめしやすいのは、まあ、流星群とか、あるいは日食月食の類ですよね。これって望遠鏡がなくても取り組めるので、まあ、敷居がすごく低いんですよ。まあ、綺麗で分かりやすいですしね。はい、
獅子座流星群とかペルセウス流星群有名ですけど、なんかすごいのがあったりします？
ペルセウス座流星群、これ夏ですね。
はいはい、
で冬には双子座流星群。
双子座もありましたね。
はい、でこの2つはね、もう覚えておくといいと思います。
はい、
これはね、本当におすすめしがいのある流星群なんですね。
はい、
でも僕自身が一番見て驚いたというか感動したのが2001年の獅子座流星群。
はい
はい、でこの獅子座流星群と結構くせ者でして、
はい、
普段は地味なんですけど、はい、何十年かに一回大爆発する、大爆発っていうの
は、
大出現するんですね。
はい
はいはい、でこれがすごく見事なんですよ。
うん、
で日本ではやっぱり本当100年200年は見えてなかったみたいなんですね。海外では見えたって記録あるんですけど、たまたま日本がその時間帯に昼間だったりしているので、まあ、観測できてない、はい、それが2001年に日本でなんと見えちゃった、ドンピシャで大当たりだったと。
それを見てないですね僕そのでも何年か前にあれですよね、すごい流れるんじゃないかっていう。
そうなんですね。
で、その時に僕見たと思うんですよ。
うん、
で、あんまり流れなくて、
はい、
残念だったっていう。で、何年か経ってそのすごいことが起きたんですね。
当初は1998年と99年にこの大出現が見えるんじゃないかって予想があったんで、
はい、
この時は本当すごいフィーバーになったんですね。
はい、
でも結果として不発だったと。でも2年後の2001年にちょっとこう時期ずらして実際は大出現があったと。だから我々天文やってる人たちはそのあたり今年は少し見逃せないぞっていう雰囲気があったんですけど、
はい、
一般の人たちにまで今回はもう今年は絶対に見るべきだってそこまで言ってなかったんですね。
うん、
割と見てる人は見てたんだけどほとんど見てない人が多かった。
ねえ、見たかったですね。
僕ら流星群は1時間頑張って夜空見てて何個見えたかっていうのをだいたい尺度に考えるんですけど、
はい、
ペルセウス座流星群、双子座流星群だったら初心者の方で20個から30個ぐらい。でこれ獅子座流星群の場合は1時間に3000個、
はい、はあ桁が違います。もうひたすら飛んでるっていう、はい、
全然もうレベルが違うわけです。もう空のどこかに1秒に1個流れ星がピカピカって光ってる感じですね。
はあ、すごい。
それなんか動画とか残ってないんですかね。
やっぱりね、動画はあるんですけど、動画ってやっぱり暗いものを明るく見せるっていうのがやっぱなかなか苦手なところがあって、見るとやっぱりちょっと地味に感じてしまいますね。
実際はもっとすごいんですね。
目で見た感じだったら本当夜空の花火大会、すごく見事で綺麗な、でも音はないんですよ。本当静寂の世界の中で夜空に流れ星が降り注いでるっていう、そんな光景ですね。
今年はどんなんですかね。
今年はですね、8月13日前後にやっぱりペルセウス座流星群がおすすめ。
はい、あ、
はい、 でもちょっとね月明かりがあって観測条件良くないんですけど、でも一般の方がお楽しみいただけるレベルは十分あると思いますので、これは注目してあげてください。
4月13日ですね。
頑張って一晩見た方がいいんですかね。
あのね、流れ星ってやっぱり一個見えたらもうみんな頑張ってやめちゃいますかね。で僕ねそれちょっともったいないなと思ってて、流れ星って数よりもやっぱりどれだけ見事なものを見たかっていうことに最後はなっていくと思うんですよ。で一晩頑張って夜空と向き合ってると、こう目の覚めるようなこうビカッと輝くような流星が現れることあったりするんですね。ああいうの見ちゃうと一生の本当に記憶に残る体験になるので、ぜひその可能な範囲でできるだけ長い時間夜空と向き合ってもらえればなと思ったりはします。
もう釣りと一緒みたいな感
じ。釣りそうですね、大物
やっぱり、ね、
大物手応えはやっぱ忘れられないですもんね。はい、
場所的には、まあどのあたりがやっぱりこう街中だとちょっと光が、はい、強いですけども、
は
い、
まあ、流星の観測も天体観測も基本としては街明かりから離れて、まあ、遠くに出かけるっていうのと、あと月が空に見えてない夜空の暗い場を選ぶっていうのが大きなポイントなんですね。
闇夜ですね。
月が結構くせ者なんですね。
月ってね、やっぱり街明かりと同じように夜空を照らして、暗い星見えなくさせちゃうんですよ。はい、
あとあれですね、爆明火球っていうのがあれですね、出たことあるんですよね、岡山に。
これはね、岡山の人も意外ともう忘れられてしまってるんですけど、1975年ですね、
はい
はい、11月にですね、本当夜7時ぐらいに岡山上空ものすごい明るい流れ星が飛んだんですね、
はい、
でそれと同時にドッカーンというものすごい爆発音が響き渡って、はい、でほとんどの方がですね、まあ、夕方の起きてる時間帯だったんで、はい、光を見たとか音を聞いたっていう経験をしてるんですね、
はい、
以前ですね、他のラジオの番組で実は75年にこういう大きな流れ星が見えてってお話ししたら、はいはい、ものすごいファックスがバンバン寄せられて、はい、でやっぱ見た方は誰かに伝えたくてしょうがないんですよ。それぐらいインパクトのある流れ星だったわけです。
いたはずなんですけどね、ここにね、記憶ないんですよね。何をしたんか、
倉敷でも隕石が落ちてきたりっていうのがあったんですね、
は
い、
これはもっと前の100年前ですね、はい、1915年の4月13日
よく覚えてますね。
これはね、玉島なんですね。玉島屋島に富田隕石という隕石が落ちてます。日本ではまだ50個しか隕石が拾われたって記録が残されてないんです。
じゃあ50個のうちの1つ、
50個のうちの1つって結構貴重でしょ、はい、一応実物を倉敷科学センターで展示させてもらっているので、
あるんですね、
ま
あ、
はい、これを機にですね、はい、まだご覧になったことないという方は見に来てくださいね。
そうですね、はい、もうじゃあ倉敷科学ね、ご案内をちょっとしていただければと思いますが、
はい、倉敷科学センターはですね、まあ、先ほどお話しさせてもらっているプラネタリウムと、あとは科学展示室と呼ばれる、いろいろ科学のことが学べる展示物がたくさんある部屋、これが2つ大きな目玉になっているんですね、
はいはい、
でプラネタリウムは大人の方が410円、で子どもの方が210円でお楽しみいただけます。でやってるね、実は上映時間というのが決まってますので、
はい、
まあ、いらっしゃる前に今日何時にやってるのっていうふうにご確認いただくか、インターネットなどで時間を確認していただけると助かります。
はい、
いや本当にちょっとね、一人でも行ってみようかなと。
ああ、いいですね。
カップル？カップル？
これ
じゃ
やっぱちょっと
なんか何
だ。
いやいやいや違う。でも一人でいらっしゃってる方もいらっしゃいますよ。
多いですか？
多いです多いです。
あ、多いんだって。
小町寂しいようだったら一緒についていってあげようか。
みんなで行きましょうね。
いやまあ本当、まあ大人もそうですけど、まあ子供たちももっとこういう天体ね。はい、やっぱり注目してほしいなという思いあると思うんですけれども、はい、リスナーの皆さんにですね、はい、ちょっと思いといいますか、一言お願いできればと思いますが、
はいはい、ここしばらくはですね、結構天体観測面白い時期で、 この夏は木星土星が見えてたり部分月食があったり、来年は火星の大接近、いろんな天文現象が目白押しなんですね。で、まあ、これを機会にですね、こういう天体観測の世界に足をちょっとこう突っ込んでみたいなと思う人が増えてくれるととっても嬉しいですね。
もう 趣味の一つとしてもうスポーツ、ね、やってるのと同じ感覚でこう天体観測も、ね、そうですね、なっていったらいいですよね。
はい、もうスポーツや美術鑑賞ってやっぱりあのこう人生のビタミンといいますか、うん、はい、あのやっぱり必要なものだと僕は思うんですよね。それと同じようにあのもう天文学、こう科学の、 あの、科学みたいにあの自然のね面白さっていうのを見つけていくっていうのもとっても大事なことだと思ってます。
はい、本当に今日はね素敵なお話を伺いました。今月のゲストは倉敷科学センターでねの三島和久さんにお話を伺いました。次回は7月20日の第3木曜日の7時からの放送になります。パーソナリティは小賀俊之、
小原忠、
又野浩二でした。